それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書の一番後ろ黙示録を開いてください。6章です。今日は代表して別府雅弘兄弟に読んでいただきます。では別府兄弟、黙示録6章の最初に7節8節を読んでください。はい。
子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を、剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
はい。後ろ開けたんですか？ちょっと閉めてください。はい。閉めてください。はい。まあ今連日のようにコロナウイルスのことが報道されています。まあ全世界規模で感染が広がってですね、感染者が増え続けていますし、日本も例外ではありません。まあ深刻な問題ですが、イエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たち、私たちはこの問題をどのように捉え、これから対処したらよいでしょうか。聖書はこの問題をどのように語っているでしょうか。今日はそのことを見てみましょう。先週の説教で、私たちの住むこの地球は今呪いのもとにある。それは最初の人が神の命令に逆らい、神が取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われたエデンの園の中央にある善悪の知識の木から取って食べたゆえであると語りました。毎年起こる台風、地震、洪水、干ばつなどの自然災害、今回のコロナウイルス、これはこの地球が呪われている結果起きる現象です。さらに聖書は今読んだところでこう言っています。7節8節、私だけもう一回読み出します。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た。身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にハデスが付き従った。彼らに地上の四分の一を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。兄弟姉妹、私たちの人生にも誕生と死、つまり始まりと終わりがあるように、私たちの住む世界、この世も始まりと終わりがあります。人間はもともと死ぬようには作られておらず、神様と共にいつまでも生きるように作られましたが、神の命令に背き、善悪の知識の木から取って食べたゆえに、人間の中に呪いが入り、また病が入り、人間は最終的に必ず死ぬものとなりました。神様が仰せられた通りです。同じように、神様が作られたこの宇宙と地球は、完全な神様の目から見ても、見よ、それは非常に良かったと作られましたが、人間が神様に背き呪われたために、この地球、この世も終わりが来ます。その終わりの時代を終末と言います。そしてその終末に起こることが記されているのがこの黙示録。イエス・キリスト様が今から2000年前、正確には BC 4年ですから2024年前、この世にお生まれになり、33年半の生涯の後、私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死んでくださいました。墓に葬られたイエス様は3日目によみがえり、復 覚の姿を40日間弟子たちに示した後、再びこの地上に戻ってくるという約束をして雲に迎えられ天に上げられました。その天に上げられた後、10日経って復活から50日経って、120名の弟子たちの上に約束の聖霊が来てくださいました。この時教会が誕生しましたが、これが終わりの時代が、ここから終わりの時代が始まりました。それから2000年経った今、私たちの時代は終わりの時代の終わりの時、つまり今は終末です。終末はいつから始まったか、2つの解釈がありますが、1つは1914年第一次世界大戦が始まった時から、もう一つは1948年イスラエルの国が建国された時から、2つの解釈ありますが、いずれにしても今は終末です。その終末に起こることが記されているのがこの黙示録。黙示録とはギリシャ語でアポカリプシスといい、ベールを剥ぐ、覆いを取り除くという意味。終末、今日まで隠されていることが今日明らかにされている時代に私たちは生きています。では黙示録のこの6章の1節から見てみましょう。では別府兄弟、6章の1節2節を読んでください。
また私は見た、子羊が7つの封印を1つ解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で聞きなさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った、
はい、この黙示録を書いたのはイエス様の十二弟子の一人であるヨハネ。また私、ヨハネは幻を見ました。子羊で、これは神の子羊、イエス様のことが、巻物の七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つ、この四つの生き物についてはその前の四章七節に書いてあります。で、別府兄弟、四章七節だけ読んでください。
第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は子牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶ鷲のようであった、
はい、この四つの生き物は神の御座の周りにいる、前にいるですね、ケルビムという天使の一種です。その一つが雷のような声で来なさい、下の米印にはそして見なさいが付け加えられています。2節、ヨハネは見ました、それは白い馬であった。この後赤い馬、黒い馬、青ざめた馬が続きます。それに乗っている者は弓を持っていた。弓は武力とか軍事力のこと。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を加えられようとして出ていった。この者が誰であるか。観覧時代の初め、必ず現れるですね、一人の人物がいます。その者が獣と呼ばれる666の反キリスト。彼は不法の人、滅びの子とも呼ばれ、神様に反抗し世界の独裁者となり、自分に逆らう者をことごとく殺していきます。その背後には悪魔サタンがおり、獣はサタンに 100% 操られた人物です。彼は終わりの時、勝利の上に勝利を得ようと、つまり独裁者としての力を、ね、得ようとします。まあヒトラーの、世界規模のヒトラーと考えたらいいと思います。そのような人物が必ず出てきます、はい、では別府兄弟、6章の3、4節を読んでください。
子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の日のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。
子羊が巻物の第二の封印を解いたとき、第二の生き物、これはお牛のような生き物が来なさい、そして見なさいというのを聞いた。すると次に現れたのは火のような赤い馬。赤は流血の象徴です。戦争や内乱、紛争を表します。この赤い馬を世界大戦と解釈する人もいますが、今日まで2度の世界大戦が起こりました。第1次第2次黙示録を見るとあと3度ですね、合計5度の世界規模の戦争が起こります。最後が有名なハルマゲドンの戦いです。この赤い馬に乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。イエス様も言われました。マタイの福音書24章の6節7節、私だけお読みいたします。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。また彼に大きな剣が与えられた。剣は神様の、裁きを表す象徴です。第二の封印が意味することは、すべての人間人間、国家の信頼関係が崩壊し、世界が激しく憎み合う姿を表しています。今日の世界も自国主義、自分の国だけ良ければ良い、そのような世界になっています。これが週末に起こる第二のこと。では別府兄弟、六章の黙示録五節六節を読んでください。
子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は、はかりを手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが、四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
はい。第三の封印が解かれました。人間のような顔を持つ生き物が来なさいというのを聞いた。私は見よ、黒い馬であった。この黒い馬は食料不足、飢饉、また経済的な災いを表しています。これに乗っている者は秤を手に持っていました。さらにヨハネは6節、声のようなものを聞いた。それは小麦一マス、下の米印にはコイニックス約1リットル、これは1リットルは人間の1日分の食料です。は1デナリ、1デナリとは1日分の労働賃金。1日働いても1人がようやく食べられる食料しか買えない。物価の高騰、通常の8倍から10倍ぐらいになる。大麦3マスも1デナリ、当時大麦は家畜の飼料または奴隷の食料とされる粗末なもの、パサパサして食べられるものではない。しかし大麦を買えばある程度の家族を養う得ることになる。相続く戦争状態の中で国土が荒廃し、また農業生産が減少し、 農産物が高騰する。しかしながら一方ではオリーブ油とブドウ酒に害を加えてはいけない、一般市民からはほど遠い贅沢品、害を加えてはいけない、これら贅沢品の生産輸入を欠かせてはいけない、つまり貧富の差、格差が激しくなるということです。あるものにはあり余っているのに、あるものには不足している状況。またこれには一つ、もう一つの解釈があって、オリーブ油というのは癒しの祈りのこと、ブドウ酒は十字架の血、霊的祝福と捉え、神様の裁きの真ん中でも神の恵みがあるという解釈です。それでは先ほど読んだ7節8節、別府兄弟もう一度読んでください。
子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にハデスがつき、その後にはハデスがつき従った。彼らに地上の四分の一を、剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
はい、第四の封印が解かれました。第四の生き物、空飛ぶワシのような声が来なさい、そして見なさいというのを聞いた。八節、私は見た、見よ、青ざめた馬であった。下の米印は灰色の馬、原文の意味は血の気がない、病人の顔のような青白い色のことです。この馬に乗っているものは死、その後にハデス、黄泉が従っていた。これは多くの人がイエス・キリストの十字架の救いを信じないで、救われないまま死んでいくということです。皆さんはハデスに行くことはありません。皆さんは死んだら天国へ直行です、ね、彼らに地上の4分の1を、剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。第一の封印は獣でした。第二の封印は戦争でした。第三の封印は飢饉でした。そして第四の封印は死病、疫病、今のコロナウイルス、このもこの第四の封印の死病にあたります。これら四つの患難によって世界の人口の 25%、 4分の1、もうすぐ世界は80億人になりますので、20億人が死ぬことになります。ここまでが黙示録6章の1節8節の解釈ですが、イエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たち、聖書が語る終末時代に生きている私たちがはっきりと自覚しておかなければならないことがあります。今日はそのことを4つのポイントで申し上げます。第1のポイント、終わりの時、今説明した4つの災害が起こります。戦争、飢饉、疫病と反キリストによる災いです。飢饉をもたらすものは台風や干ばつの自然災害です。今コロナウイルスが全世界に蔓延している、これは終末に起こる一つの印です。中世の黒死病ペストで1億人が、20世紀のスペイン風邪で2000万人がですね、死亡したと言われます。これも死病ですね。今後もこの死病は起こり続けるし、もっとひどくなるでしょう。今年だけの問題ではありません。つまり私たちがはっきりと自覚しておかなければならないことは、私たちは今終末、イエス・キリストの再臨の直前に生きており、聖書に記されていることが今起きているということです。この世界は聖書が予言している通りに動いていきます。ですから慌てたり、落ち着きを失ったり、不安や恐れに支配されないように、また人やいろいろな間違った情報に振り回されないようにしてください。まさにイザヤ書30章の15節、 皆さんの大好きな御言葉、神であるイスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。神様から守られるのはあなたが静かにしていることなのです。落ち着いて信頼することなのです。風評や間違ったデマに情報に惑わされないでください。聖書がきちんと教えています。イエス様に信頼すれば大丈夫です。アメンですね、はい、イエス様は皆さんにどんな状態になっても変わらない平安と守りを与えてくださいます、はい、では私たちが心得ておかなければならない2番目のポイント、第1ペトロ4章を開いてください。では別府兄弟、4章の7節だけ読んでください。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。
聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたしましょう。4章7節、はい、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。この世の終わり、今の時代の終わりがもう近づいてきましたですね。万物の終わりっていうのはイエス・キリスト様の再臨をもって今の時代は終わります。それはもうすぐです。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。祈りのために心を整え、身を慎む、これが第二のポイントです。ではどのような祈りをしたらよいのでしょうか。3つ申し上げます。第一、ヨエル書を開いてください。2章です。はい、では別府兄弟、12節13節、聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。旧約聖書です。ヨエル書の2章12、13読んでください。ヨエル書2章の12、13です。
しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって私に立ち返れ、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きとをもって私に立ち返れ、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださるからだ。神様に立ち返る祈り、悔い改めの祈りです。心を尽くし断食と涙と嘆きをもって私に立ち返れ。着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。イエス様に対して不忠実だった、不従順だったことを悔い改め、神に立ち返る、神に従う決心をする祈りです。14節読んでください。
主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒を残してくださらないと誰が知ろう。
憐れみ深い私たちの天のお父様は、皆さんの祈りを聞き、 思い直してその後に祝福をお与えになります。それは穀物とブドウ酒とあります。そしてそれを捧げる礼拝を祝福してくださいます。はい、同じ2章の23、24を読んでください。
シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油であふれる。
はい、シオンの子らよ、シオンというのはエルサレムの別名です。子らよ、私たちのこと。あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために、ここに初めの雨を賜り大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨を降らせてくださるからだ。これ何のことでしょうか。2000年前に聖霊が下ら、あのですね、120名に下られました。これが初めの雨です。そして後の雨はですね、20世紀になって聖霊の時代に放り出した。今私たちは後の雨がですね、神様が降らせてくださる時代に生きています。つまり聖霊を受けなさいということです。先ほど姉妹の和歌詞ありましたように、主は豊かにですね、後の雨聖霊を降らせてくださいます。内場は穀物で満ち、石亀は新しいブドウ酒と油とであふれるですね。皆さんの家庭でも職場でもですね、もちろん教会でもですね、新しいブドウ酒、ね、命に満ちあふれるですね、そのことが書いてありますですから主に立ち返りなさいというのが第一の祈りです。2番目の祈り、すいません、ちょっと聖書朗読の、聖書箇所を書いておりませんでした。第一ペテロ1章に入ってください。聖書のずっと後ろの方です。さっき第一ペテロの4章を開きましたが、1章です2節です。別教大第一ペテロ1章の2節だけ読んでください。
父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。第一ペテロ1章の2節、はい、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその死の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。先生、コロナウイルスにかからないためにはどんな祈りをしたらいいのでしょうか。皆さん、どんな祈りをしたらコロナウイルスにかからないと思いますか。イエス様、コロナウイルスにかからないように守ってください。多分そう祈ると思うんですね。答えは地です。ここに地の注ぎかけって書いてある。イエス様、私を十字架の血で覆ってください。私の家族をあなたの十字架の血塩で覆ってください。巨霊姉妹、血はもう絶大な力があります。血に対して悪魔サタンは何の抵抗もできません。ですね、血は完全な守りなのです。皆さんは血の守りを祈っていますか。あなたとあなたの家族のために、どうぞ地の守りの祈りをしてください。絶大な力がありますから、あなたの十字架の地で私と私の家族をね、覆ってください。地の注ぎかけがありますようにと祈ればよいのです。で、これが私たちが祈る第二の祈りです。地を適用してください。地は絶大な力があるんですよですね。皆さんがもっともっとイエス様の十字架の地をですね、地の力を知るものとなるように、イエスの名によって祝福をいたします。 どうぞ血を適用してください。はい、3番目の祈りに入ります。はい、マタイの福音書7章に移ります。21節です。はい、じゃあ別兄弟、マタイ7章21節読んでください。
私に向かって主よ主よというものが天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。アメリカはクリスチャン国と言われていますですね。みんなイエス様を信じますか、信じます信じますってですね、何十パーセントの人が言うでしょう。イエス様に対して主よ主よと言ってると思います。しかし御心を行っていますか、それが問題です。主よ主よという人が天国に入るのではないとはっきり書いてある。御心を行う人が入るのですと書いてある。だから自分勝手な行動はそれが成功しても神様のね神様の御国の評価もですね、報いもありません。大切なのは御心を求め、御心を知って、御心を行ったかどうか、従順こそ神様の評価への全てです。これがイエス様中心ということですからね。どうぞイエス様の兄弟姉妹たち、皆さんに対するですね、神様の御心を知って従ってください。で、神様の御心には実は2種類あります。それは一般的御心とあなただけの御心です。互いに愛し合いなさい、許しなさい、感謝しなさいというのは誰にでも全ての人に与えられている一般的御心ですですね。もちろんそれに従います。もう一つはあなただけに、あなたはこのことをしなさいと、あなただけに託された御心があります。それをですね、イエス様に求めて、イエス様、私はイエス様の弟子としてどのようにこの地上の生活を送ったらよいでしょうか、あなただけの御心を求めて、あなたに与えられた御心に従ってください。御心は一般的御心と個人的あなたの御心と2つありますですね。神様は御心を求め続ければ必ず与えてくださいます。またそのように導いてくださいますですね。だから主よ主よというだけでは天国に入りません。御心を知って行う人が入るのです。どうぞこのことを覚えてください。はい第3のポイントに行きます。第1ペトロに戻ってください。4章に戻ります。では別府兄弟、8節9節を読んでください。
つまずきの石、
いえいえ、第一ペトロ4章の8節9節、
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、何よりもまず熱心に愛し、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。第3のポイントは互いにですね、愛し合い、もてなし合うということです。では私たちはどのようにお互い愛し合うのでしょうかですね。まあ、愛し合う方、示す方はたくさん聖書に書いてありますけれども、もうこの終わりの時に神様が言われている一つのことをお話しします。 第二コリント8章を開いてください。14-15です。では別府兄弟読んでください。
今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
はい、聖書を開いている人を意味いたします。はい、今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです、ね、互いに補い合うことです。今日の問題は、所有している人が分かち合わないというところに問題があるのです。ですね。富は偏るばっかりで、分かち合わないところに一番の問題があります。終わりの時代は格差の時代になり、生きていくのが困難の時代になります。ヘブル書13章16節で、イエス様はこの、聖書はこのように言っています。善を行うことと持ち物を人に分けることを怠ってはいけません。善を行うこと、持ち物を人に分けることを行ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。2月のコーチングセミナーで台湾から来られたバルナバ先生ですね、は教会は家族であることを特に強調されました。愛することを諦めてはいけません、愛することをやめてはいけませんとですね、強調されました。教会は家族です。私は家族についていつも3つのことをですね言っています。第一、家族は集まりなさい、バラバラではいけません。2番目、愛し合いなさい、愛に対する反対の言葉は無関心です。いつも兄弟姉妹がどうしているか気がけなさい。で3番目ですね、互いに助け合いなさい。今言った通りです。お互いに不足を補い合いましょう。はい、第4のポイントいきます。第1ペテロ4章に戻ってください。では別府兄弟10-11を読んでください。
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が余裕限りなくキリストにありますように。アーメン。
はい、ここにおられる皆様は、皆さんはイエス・キリストの体のそれぞれの主体部分です。頭がイエス様です。人間の体も全ての主体は頭、頭の命令、脳の命令に従います。それと同じ。そして全員神様から与えられている能力があります。手足、口ですね、目、鼻があるように皆さん能力があります。この能力のことを賜物と言います。その賜物を用いてお互いに使い合いなさいですね。ここには語る人、奉仕する人のことが書かれていますが、神様からの賜物は、まあ、この他にもローマ人の手紙やエペソ書などにもたくさん書いてありますですね。実節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて使い合いなさい。終わりの時代に私たちイエス様の弟子に託された神様の命令、それは互いに使い合うことです。今日コロナウイルスが世界中に蔓延しています。しかし何も驚くことも恐れることもありません。 これは聖書に記されていることが今起こっているのであり、聖書の予言の通りこれからの世界も動いていきます。かつてモーセの時代、誠の神に従わず偶像を拝むエジプトのために神様は10の災害を下されました。まあ、詳しく申しませんが、出エジプト記の7章から12章に記されています。しかし同じエジプトに住んでいたイスラエルの民には神様の守りがあり、一つの災害もですね、イスラエルの民には及びませんでした。私たちも同じ世界に住んでいますけどもですね、私たちには神様の守りがあることを信じてください。特にイエスの血で覆ってください。血の力を信じてください。家族のためにそれを祈ってください。どうぞ兄弟姉妹、この終わりの時に起こるさまざまな患難に対して神様の守りに入ってください。そしてお互いに集まり、愛し合い、助け合って最後まで信仰を全うし、イエス様のご再臨を待ち望みましょう。これが今日のメッセージです。どうぞ目を閉じてください。お祈りしましょう。今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。聖書にはですね、特に黙示録は終末に起こることが予言されています。今日私たちは終わりの